コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において。ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。
今夜の番組では第40章ガーフェル章罪を許すお方をお送りいたします。
スバハナラヒルアズミワビハンディワラハウラワラクワタイラビッラ。
ガーフェル章はハーミームというアラビア語のアルファベットで始まるコーランの7つの章のうちの最初の章になります。これらの章は連続しており、どれもメッカで下されました。預言者ムハンマドはこれらの章はコーランの核だとしています。また伝承でもこれらの章はコーランの王冠であり花であるとされています。
ガーフェル章は全部で85節あります。その名前は、神を罪を許す方として紹介しているこの章の第3節から取られました。神の性質のうち、不信心者への現世と来世での責め苦の警告、預言者ムーサーとフィルアウンの一族の敬虔な人間の物語、最後の審判の様子、唯一神信仰と多神教信仰の問題、預言者の忍耐の呼びかけなどがこの章で述べられている事柄です。
ガーフェル章の第1節から3節を見てみましょう。ハーミーム、この書物は全知全能の神から下されたものである。神は罪を許し、罪の介護を受け入れ、厳しい懲罰を下し、多くの恩恵を与える方であられる。彼の他に神はいない。すべての人は神のもとへと返される。
この章はまずコーランの偉大さについて述べ、その書物をもたらしたのは最高の性質を持つ神だとしています。神は全能であり、神の無限の知識によってコーランはすべての人間の幸福と成長に必要なニーズに応えています。ガーフェル章の第3節は神の別の性質に触れています。神は罪を犯した人を許し、罪の介護を受け入れ、厳しい懲罰を下し、多くの恩恵を与える。彼のほかに神はなく、すべてのものは神へと帰する。
ガーフェル章の特徴は、フィルアウンの一族の敬虔な人間の物語が語られていることです。これは預言者ムーサーとフィルアウンの物語の一部で、この章にしか出てきません。フィルアウンの一族の敬虔な人間は、フィルアウンの統治機関の重要人物でしたが、心の中でムーサーを信じ、ムーサーとその教えをしっかりと守っていました。この物語のために、この章は、敬虔な人間を意味するムーミン章とも呼ばれています。この章の4分の1ほどの節はこの人物の神の道における努力について述べられ、ガーフェル章の第28節から始まります。
フィルアンがムーサーを殺そうとした時、唯一の神を信じながらその信仰を隠していたフィルアンの側近の一人が立ち上がり、あなたたちは自分の神はアッラーだという人を殺そうとするのか。彼は神からの明白な根拠をあなたたちにもたらしたというのに、と叫びました。
フィルアウンの一族の敬虔な人物は、預言者ムーサーの命を守り、圧政者フィルアウンに対抗しようとしたために、コーランの中で称賛をもって述べられています。フィルアウンに対する彼の抗議と忠告の物語は、特別な壮麗さを持って述べられています。この人物は信仰を持ち、賢明で有能であり、フィルアウンがムーサーを殺すのを阻止しました。また彼らにその行いの結果をよく考え、正確な行いをしてはならない、そうでなければ後悔することになると忠告し、このように言いました。 もしムーサーが嘘つきであれば、最後には不名誉を被り、その罰を受けることになるが、もし本当のことを言っていれば、少なくとも約束した責め苦の一部があなた方に下ることになるだろう。いずれにせよ、彼を殺すのは賢明ではない。神は嘘をつく者を導かれない。
フィルアンの一族の敬虔な人物は、それだけにとどまらず、優しい口調で言いました。人々よ、現在統治体制はあなた方のものである。それはこの土地を支配し、あれる点で勝利を収めている。このような恩恵への感謝を忘れてはならない。神の責め苦が私たちに下ったとき、誰が私たちを助けるというのか。
この人物の言葉は、どうやらフィルアウンの側近たちに影響を及ぼしたようであり、彼らはある程度穏やかになりました。その時フィルアウンが沈黙に耐えられず、彼の言葉を遮って言いました。私は良いと思うこと以外をあなた方に示すことはない。ムーサーは殺されるべきであり、それ以外の道はない。私はあなた方を成長以外の道に導くことはない。歴史において全ての圧政者は自分の意見のみを正しいものとみなし、他者に注目することはないのです。
しかしフィルアウンの一族の敬虔な人物は、再び自分の民に対してこのように警告します。人々よ、以前の民たちの責め苦の日と同じ日があなたたちにも来ることを恐れる。ヌーフ、アード、サムード、そして彼らの後に現れた人々と同じような運命を恐れる。これらの民は不信心と多神教信仰、反抗の道を選んだ。私たちは彼らがどのような運命に陥ったかを見たはずだ。激しい台風によって消滅した人々もいれば、稲妻や地震によって滅びた人々もいる。あなた方もこのような神の大きな災難に巻き込まれる可能性があるとは考えないのか。覚えておくがよい。あなた方にどのようなことが降りかかっても、その原因は自分たちにある。神がしもべに圧政を加えることはない。
この敬虔な人物は続けて次のように語っています。人々よ、私は人々が互いに呼び合い、互いに助けを求めるのに、その声がどこにも届かなくなる日を恐れる。その日あなたたちは背を向けて逃げ出す。だが神の責め苦に対してあなた方を守る場所はどこにもない。
フィルアウンの一族の敬虔な人物は預言者ユーソフに触れ、彼もまたかつてエジプトに行き、歴史的にも彼らとそう離れてはいないと語りました。ガーフェル賞の第39節では、この人物が人々に現世の人生の短さと来世の永遠性に注目するよう呼びかけ、このように語ったとあります。人々よ、現世に心を奪われてはならない。現世の生活は儚いものであり、来世は永遠の住処である。
ガーフェル賞の第40節にはこのようにあります。誰でも悪い行いをした者はそれ相応の懲罰のみが下る。だが良い行いをした者には、男であろうと女であろうと、敬虔であれば楽園に入り、そこで無限の日々の糧を得る。
フィルアウンの一族の敬虔な人物は、英知にあふれた言葉により、罪を犯した人に対する神の正義を述べ、彼らの罪に即した分だけ懲罰があるとする一方で、敬虔な人間の良い行いに対しては無限の報償があるとしています。その報償は、それまで誰も見たことも聞いたことも、また想像さえしたこともないようなものです。
フィルアウンの一族の敬虔な人物は、それ以上自分の信仰を隠すことができませんでした。ガーフェル賞の第41節と42節によれば、彼は最後に大きな声で叫びます。
人々よ、 私はあなた方を救済へと呼びかけるというのに、あなた方は私を豪華へと導くのか。あなた方は私に唯一の神を信じず、何も知らないものを神と同等に据えることを求めている。私はあなた方に寛容で愛すべき神への信仰を呼びかける。
彼は続けて次のように語っています。あなた方が私に呼びかけるのは、現世と来世において朗唱するのにふさわしくないものである。私たちは皆神のもとへと返され、節度を守らない者は豪華の住民となる。神の怒りがあなた方を襲うとき、あなた方は私の言葉が正しかったことを知るだろう。私は自分の責務を神に委ねる。神はしもべたちの行いを見ておられる。
神もこの敬虔なしもべを放置することはありませんでした。ガーフェル賞の第45節にはこのようにあります。神は彼を悪い企みから守り、フィルアウンの仲間たちに厳しい責め苦を下した。
このコーランの物語の教訓に満ちた点の一つは、圧政者や不信心者の表面的な華やかさ、富や権力は彼らの正しさや真の力を示すものではないということです。歴史からもわかるように、圧政者たちは神の責め苦を前にしては完全に無力です。そして運命を決定する日、彼らは秋の枯葉のように強い風が吹けば完全に地面に落ちて消滅してしまうのです。
ガーフェル賞の第60節で、神はしもべの前に慈悲の扉を開き、彼らに対し神を唱えて礼拝をやめないよう求めています。あなた方の主は言った。私を唱えなさい。そうすればあなた方の祈りが聞き届けられるだろうと。まことに私への崇拝をやめ、高慢になる者は間もなく屈辱にまみれて地獄に落ちるだろう。
この説は、人間の幸福や導きにおいて、祈祷や礼拝がいかに重要であるかを物語っています。祈祷の明らかな効果の一つは、人間に世界の主を知るように呼びかけ、人類にとってそれ以上に重要な資本はないということを理解させることです。一方で祈祷により、人間は創造世界の唯一の神を必要としていることを悟り、神の前にひれ伏し、さまざまな不幸や逸脱の源となる高慢さを捨てます。そうすれば人間の見方は変わり、すべての恩恵は神からのものだと考え、神を敬愛し、神に従うようになるのです。
明らかに祈りが聞き届けられることは無条件ではありません。そのためには目的が純粋であること、内面が清らかであること、罪を悔いること、恵まれない人々の要求を叶えてやることなどが条件となります。その場合、祈祷はその人に自信を与え、失望を防ぎ、さらなる努力を促します。明らかに祈祷は人間の努力の代わりにはならず、人間は可能な限り努力し、その善行の報酬を偉大なる寛容な神に求めるべきなのです。